主イエスキリストは種まきの例えを通して神の国が今すでに私たちに望んでいるということを強調なさいました。そして今度は神の国を明かりに例えて、その輝きというものがいかに大きなものであるかということを私たちに告げ知らせたのであります。マスの下や神台の下に置くために明かりを持ってくることがあろうか、神台の上に置くためではないか、何でも隠されているもので現れないものはなく、秘密にされているもので明るみに出ないものはない。そして聞く耳のあるものは聞くがよいと言われました。主イエスはまずモーセの実会というものを通して神の御心がイスラエルの民全体に知らされているということを確認なさいます。旧約聖書の時代、人々は神の律法を通して神の御心を知らされ、祝福の道を歩むそのような恵みというものを経験させていただきました。神の民イスラエルは世の明かりとして歩み始めたのであります。そしてイスラエルの人々は周辺の異邦人の民の明かりとなったのであります。異邦人もまたイスラエルを通してその明かりとしての神の律法の恩恵というものに預かることができたのでありました。実会は人間が神様と向き合って生きるために与えられた大いなる賜物であったのであります。そして新約聖書の時代においては神の御子である主イエスがこの世に来てくださり、その教えとご生涯を通し父なる神を身近に感じることができるようにしてくださったのであります。主イエスはそのご生涯を通して神の戒めに生きられました。そして世の明かりとして人々を照らし、祝福の生涯へと私たちをも招いてくださったのであります。主イエスはマタイの福音書で弟子たちに、あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることができない、また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない、むしろ燭台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせる、そのように仰せになったと記されています。その内容というものは今日のマルコによる福音書が語るものと同じ内容であります。あなた方はすでに神の戒めに預かり、今また神の子の来臨に預かっています。このことは神の祝福そのものであります。喜びなさい。そのように主イエスは仰せになったのであります。この宣言は私たちが罪深いものであるにもかかわらず、神は私たちを世の光として見てくださるだろう、そのような意味ではありません。私たちの愚かさと罪深さを不問にします、そのような意味でもありません。そうではなく、客観的な事実として、あなた方はすでに神の戒めに預かっています、また神の御子の到来に預かるものとなっています。喜びなさい。そのような意味がこの言葉に込められているものであります。従いまして、私たちはその神の恵みに預かるものとされていることに感謝を持つということ、そしてその感謝のうちに神を愛し、また隣人を愛する生活を心がけていくということ、それが主イエスキリストによって私たちに与えられている事柄であります。 私たちがこれらの神の恵みを忘れて、自分たちの幸せや成功だけを追い求めるものになってしまうとき、私たちは与えられている明かりを松の下や寝台の下に置くことになってしまいます。主イエスはそれを望んでおいでになりません。ご自分が示された慈しみの輝きというものを隠さないようにしてください。そして全ての人たちが神の祝福に預かることができるようにしてください。それが主イエスキリストの願いであり、また私たちへのその告げる内容でありました。主イエスはさらに続けて仰せになりました。何でも隠されているもので現れないものはなく、秘密にされているもので明るみに出ないものはない。この言葉は私たちが怠惰であったり、あるいは傲慢になっていたりすれば、そのことがいつの日にか暴かれる時が来るだろう、そのような事柄を言おうとしているのではありません。そうではなく、主イエスの教えによってその神の御心が示された時、それにこうして神に従い始める人が必ず出てくるでしょう。そのような意味で主イエスはこの言葉を仰せになったのであります。神の戒め、主イエスの御言葉、この明かりというものに出会う時、神に選ばれた人たちはこの明かりに近づいてくるでしょう。そして命に預かるものとなっていくでしょう。しかし神に選ばれてない人たちは反感を示したり、あるいは敵対するようになっていきます。神からの明かりというものは単なる明かりにとどまるものではありません。そうではなく、神に従う人と神に背き神に敵対する人を明確に区別していく役割を持っているものであります。神はご自分から私たちを裁くということは決してなさいません。むしろ私たちが神の御言葉に反発し明かりを消し去ろうとすることで、かえって自分に裁きを招いてしまうということであります。主イエスは私と共に神の戒めを守り、神を愛し隣人を愛する生活を始めていきましょう、そのように語りかけてくださっているのであります。神の国は私の宣教とともにすでに始まっています。主イエスはそのように仰せになっています。これまでは神の戒めという形でしか父なる神のご慈愛に接することはできませんでした。しかしこれからは神の御子主イエスが私たちと共にいて、神の戒めを守り神を愛する生涯というものを実際に示してくださるということであります。あなた方は神に従うということがどういうことであるのかということを実際にその目で見ることができるようになるでしょう。さあ一緒に神の国を目指して歩み始めましょう。それが主イエスキリストの招きでありました。主イエスはまた彼らに仰せになりました。聞く事柄に注意しなさい。あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられ、その上なお増し加えられるであろう。誰でも持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられるであろう。主イエスはご自分がこの世においでになられた時、すでに救いと裁きが始まったというふうに仰せになっています。信仰に歩み始める人は信仰から信仰へと進み、そして着実にこの成長させられていくでしょう。しかしその反対に神を恐れない不信仰な人たちは、これを皮切りに ますます不信仰にとらわれ、そして欲深い生活をさに進んでいくことになるでしょう。そのように主イエスは仰せになったのであります。私たち日本人は自分たちのその歴史と文化というものを学び、よくその内容を知っています。私たちは直接に神の戒めを与えられるということはありませんでした。また直接に神の御子の導きというものを受けるということはありませんでした。けれども間接的な形では私たちは神の憐れみとまた導きというものを受けております。そのことのゆえにお互いに奪い合ったり裁き合ったりするということはしないようにし、また共に分かち合い助け合うということを大切に生きてきたのではないかと思います。共存共栄というものを行い、そして互いに私たちは助け合うということが大切であるということを認識してきました。現代におきましては人権を尊重し、またお互いに排除し合うことなく認め合うということが大切である、そのように互いに考えるようになっております。しかしそのような私たちの日本人の常識というものに対して主イエスはあえて仰せになります。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。今私たちはこの主イエスの救いの招きというものを受けているということを改めて思い起こさなければならないと思います。そして私たちがこれまでこの歴史の中で学んできた、あるいは身につけていたその一つ一つの事柄が神の憐れみの中にあって私たちが導かれているものであるということを思い、直接的な形で主イエスキリストの救いの恵みに今預かることができるものとなっていることを思い、この信仰への招きに応えていくということが大切なことであります。主イエスはこの今日の箇所の続きのところで次のようにも仰せになっています。神の国はある人が地に種をまくようなものである。夜昼寝起きをしている間に種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるのかその人は知らない。地はおのずから実を結ばせるもので、初めに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができる。そのような例えをお話になりました。この例えは主イエスの教え、その生涯というものを正しく受け入れることができるものは、さまざまな戦い、迷い、憂い、困難、迫害というものに遭遇するでしょう。けれどもその中にあっても忍耐をもって従い続けていくとき、それらすべての経験が信仰を成長させ、私たちを救いにふさわしいものへと作り変えてくれるでしょう。それがこの主イエスが仰せになっている例えの内容であります。キリスト教の神学用語の中に聖果という言葉があります。義人と聖果というふうによく並べて言われます。義人というのは私たちが正しいものとして見ていただくことができるということ。しかしそれと同時に聖果というものもまた神様の前に求められているということが言われています。この聖果というものは聖なるものに私たち自身が変えられていくということであります。聖果は私たちが自分の罪を責めたり、あるいは裁いたり、あるいは痛めつけるということで得られるものではありません。そうではなくて主イエスに従っていく中で聖霊の働きによって神の愛に触れることをさせていただき、その神の愛に心を打たれて涙し、そ その中で私たちの中に与えられてくるものであります。神様は私たちを常に慈しみの中に抱いてくださり、そして私たちの信仰を励まし、また進ませてくださるということであります。実がいるとすぐに釜を入れる、刈り入れ時が来たからであると続けて仰せになりました。この言葉は神の裁きというものを告げるというより、むしろ神の救いの現実というものを私たちに伝えてくれています。私たちには神の国の実現した姿というものがどういうものであるかということについて明確に分かっているわけではありません。しかし想像することはできるかもしれません。神の国は神の戒めが正しく守られ、神の憐れみと慈しみが全ての人々に滞りなく行われるところ、それが神の国であるというふうに言うことができるでしょう。人々の間に平和と秩序というものが実現しているその姿、それがこの神の国の姿であるというふうに私たちは考えることができるかもしれません。私たちの世界には主イエスの宣教と関係なく、人類の英知と進化の結果として恒久的な平和と秩序というものは実現可能であるというふうに考える人たちもいます。しかし実際にはそう簡単ではありません。神の戒めと主イエスにおける神の啓示というものが私たちを神の国に導いてくださるのであります。主イエスの宣教の言葉が私たちの明かりとなって私たちを導いてくださるということであります。神は憐れみをもって救いの手を差し伸べてくださっています。この神から差し出された手を私たちが掴むことが私たちの救いということであります。現代の社会はこれまでにないほど神の憐れみというものが軽んじられる時代となっております。ヨーロッパでも教会から信徒はいなくなり、真面目な信仰は顧みられなくなりつつあると言われています。仏教を通して信仰深いはずの私たちの日本におきましても、迷信や盲信や狂信というものが勢いを取り戻しつつあります。アメリカにおけるピューリタン的な信仰というものは希薄になってしまって、自由、平等、博愛の精神というものが形骸化をしてしまい、自分さえ良ければ、あるいはまた自国の利益さえ守られればという、そのような欲望がむき出しの社会になりつつあるということを私たちは危惧しています。人々はロシアのウクライナの侵攻、また異常気象の問題、核の拡散の問題、国際社会の行き詰まりに対して誰かがきっと何とかしてくれるに違いないというふうに考えています。しかしヨーロッパのある高名な学者は、第三次世界大戦はすでに始まっているというふうに述べています。このような状況の中でどのようにして世界の平和と秩序というものを回復していくことができるのでありましょうか。私たちの祈りの課題というものは尽きないのであります。主イエスはマスの下や寝台の下に灯火を置くということはしない、むしろ燭台の上に置くというふうに仰せになりました。私たちの教会は従来の信仰に立ち返るということが大切だと思います。かつてのようにチラシを配って人を集め、大きな伝道集会を行おう、そういうことではありません。そうではなく、 私たちの教会が信仰者らしい生活というものを続けていくということ、それが私たちにとってのその灯火あるいは光というものに従う生活であるということであります。主日の礼拝を大切にし、また主の祈りを捧げ、感謝の献金をし、家族を愛し、また誠実に仕事に取り組み、一人一人が生き生きとした信仰生活を送るということ、そのことが明かりに従った生活をしていくということであります。ウクライナの人たちがロシアからの攻撃を受けながら主日の礼拝を守り続けているように、私たちも様々な社会の変化の中にあっても、また不安要因というものの中にありましても、大前自弱として礼拝を中心とし、神を愛し隣人を愛することをやめないということ、それが私たちにとって明かりに従う生活ということであります。そして実はそのこと自体が誠の伝道ということになっているということに気づくということが大切であります。私たちは伝道ということを考えるときに、何かいろんな事柄をこう考えてしなければいけないというふうに考えてしまいますけれども、伝道ということは決してそういうことではありません。そうではなく、私たち自身がその明かりとしてのその存在というものを失うことなく、その灯し続けていくということが実は伝道ということなのであります。ですから私たちはこの教会の生活というものを大切にし、また身近な人たちを愛する、そのような生活を大切にしていくことを通して明かりであり続けたいというふうに思います。詩編の記者は告白をしています。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。私はあなたの正しい掟を守ることを誓い、かつこれを実行しました。私は痛く苦しみました。主よ、御言葉に従って私を生かしてください。主よ、我が賛美の備え物を受け、あなたの掟を教えてください。私の命は常に危険にさらされています。しかし私はあなたの掟を忘れません。悪しき者は私のために罠を設けました。しかし私はあなたの悟しから迷い出ません。あなたの証は常しえに我が修行です。まことにその証は我が心の喜びです。私はあなたの定めを終わりまで常しえに守ろうと心を傾けます。教会はこのようにおいて一隅を照らす光というふうに考えることができるでしょう。この一隅を照らす光という表現は比叡山延暦寺の標語としてよく知られている言葉であります。けれども元はこれはキリスト教の教えから着想を得たものであるというふうに私は考えています。暗闇を照らすこの明かりというもの、これがなくなれば人々はどうなってしまうでしょうか。どのような生き方をすればよいのかわからなくなってしまうということであります。もし明かりがないその世界になってしまうとき、私たちは悪に対して悪で報えるようになり、暴力に対して暴力で対抗するようになり、偽りに対して偽りで応じるようになっていくでしょう。しかしそのような世界に平和と秩序が生まれるということは決してありません。私たちは主イエス・キリストによって示されたその明かりというものを頼りにしながら、神のその御心を知り、そしてその御心に従って歩んでいくときに、私たちには希望というものが与えられてくるということであります。 ヘブル人への手紙の著者は次のように言っています。また約束をしてくださったのは忠実な方であるから、私たちの告白する望みを動くことなくしっかりと持ち続け、愛と善行と励むように互いに努め、ある人たちがいつもしているように集会をやめることはしないで、互いに励まし、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではないか。このヘブル人への手紙は、私たちが集会を通して神を愛し、また隣人を愛することを成し続けていくという時に、神様の御業というものが私たちの中に行われるようになっていくということを告白しているのであります。私たちは力弱い存在であるかもしれませんけれども、明かりというものをいただいている神の民であります。この小さな明かりを掲げて世に使い続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと慈しみに満ちたもう主イエスキリストの父なる神、今日私たちはこのように教会の礼拝に参加し、また主イエスキリストを通して神様を礼拝することが許されておりますことを心から感謝をいたします。あなたは私たちに必要なすべてのものをすでに備えていてくださり、また私たちがその備えに従って歩んでいくことができるようにしてくださっておりますことを感謝いたします。私たちには何も欠けることがないというふうに言われております。どうか私たちがすべてのものを備えていてくださるあなたを信頼し、この与えられている信仰の歩みを一つ一つ歩んでいくことができますようにお導きを与えてください。そして私たちがこの主の恵みに従って平和と、また平和のために祈り続けることができますように、どうか力をお与えください。これらの祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。